それでは時間が参りましたので、ただいまから礼拝を始めていきたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。前奏を持って心を整える時間をしたいと思います。神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの子たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。それでは、賛美をいたします。新聖歌27番、来る朝ごとにを賛美しましょう。
Oh.
はい、それでは続きまして主のお祈りをお祈りいたします。新聖歌の826ページとスクリーンにも掲載ありますので参照ください。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願うは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものになればなり。アーメン。
司会者がお話させていただきます。天の父なる神様、今朝こうして共に集まりあなたを礼拝できるこの幸いな時を心から感謝をいたします。すぐる1年の間あなたが支えてくださり、日ごとの週ごとのこの礼拝を守ってくださって今日ここに立っていることを感謝をいたします。個々人にとってはさまざまなことがあり、喜びもあり悲しみもあった1年ではありましたけれども、その一歩一歩をあなたが導いて守ってくださったことを覚えて感謝をいたします。新しい年を迎えるにあたって、またどうぞあなたの前に振り返り、また新たな希望をいただいて新年を迎えることができますようにお願いいたします。特に今年は山本先生をこの教会に使わせてくださったことを感謝をいたします。どうぞ先生の上に、ご一家の上によりあなたからの祝福がありますようにお願いをいたします。今日さまざまな事情のためにこの前集えない方の上に、特に病の中にある方、心に、心配がある方、どうぞあなたの支えと守りがありますように、また共に礼拝をする恵みに預かってくださいますようにお願いをいたします。この時を、あなたは御手においだねします。どうぞ私たちの心をあなたの前に注ぎ出し、また目をあなたに向けてくださるようにお願いいたします。どうぞお御言葉に、また私たちが目を開かれてよく理解できるように、そのために山本牧師がどうぞ整えられて用いられますようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
お座りください。それでは、新聖歌の117番、栄の主イエスの王を賛美したいと思います。
Thank you.
信仰告白をいたします。人信条を共に告白したいと思います。これも新生活の126ページと、スクリーンに掲示ありますからご覧ください。人信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手が宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち止まり、賢いより近いて生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
ではですね、ただいまからの時間は、恵みの分かち合いの時間を持ちます。で、今年最後の礼拝となりますので、1年間ですね、振り返りながら、いただいた感謝のこと、思わされたことをですね、分かち合えたらと思います。で、今日も、高校生ですので、ぜひ証しのある方ですね、手を挙げてもらえたらなと思います。マイクを回していきますので、その証をしてもらえたらと思います。はい、ではいかがでしょうか。はい、はい、
おはようございます。
おはようございます。
ですね、皆様のことと一緒にですね、今年私個人が受けた恵みと、それから教会全体が受けた恵みを一つ一つと数えていきたいと思っています。まず私たち家族にとって今頃の時期、何が一番懸念事だったかというと、ま、そこに座っている息子の入試のことが一番の懸念事で、何よりもですね、熱を出さない、熱を出したら試験場に入れないということがもう事前に告知されていたので、この時期は本当に家族の中から発熱者が出ないかというのが一番の心配事で、正直ですね、私、まあ、疑わに入試したという認識はあったので、まあ、受かるか落ちるかよりも試験場に行けるか行けないかの方がよほど心配 で本当に何校か、まあ、受けさせていただきたいんですけれども、本当に全て の試験において本人は投票として受けに行っておりましたけれども、とにかく熱を出さずに健康を守られて試験場に向かうことができたというのが今年初めの神様からの恵みでした。結果は正直ですね、落ちた時にかける言葉をいろいろ考えてですね、お前は頑張ったんだからとか言おうと思ったんですけども、まあ、言わずに済んだのは本当におまけだなと思っています。それからこの教会にとっての年始の恵みというと、徴兵が決まったことですね。この息子の入試の帰りにですね、信徒会を開きまして、私はその一日ずっとバタバタしてたんですけど、入試を送ってきてここに戻ってきて、で夕方にまた息子を迎えに行ってっていう一日で、で翌週でしたかね、信徒会投票を行って、全会一致で先生の招聘が決まりまして、で先生からも無事に承諾をいただけて、正直電話するまでですね、個人的にはここで断られたらどうしようと思ってたりもするんですけども、無事に先生をお迎えすることができて、ました。で、 牧師館の件ですよね。あの牧師館の改装を行うということになって、まあ、献金を募ったわけですけれども、あの予想をはるかに上回る献金がこの教会に与えられて、そのことも本当に感謝だったなというふうに記憶しています。で、先生方が無事に就任されてですね、そこに後ろに座ってられる、上里兄弟ご夫妻、それから、菅夫妻ですね、あのこの会員、この教会の会員としてから再び、まあ、迎えることができて、会員の面でも恵まれたというふうに思っています。で、時は進みまして、あのコロナの関連でちょっと礼拝を避けていた方々が何年かいらっしゃいました。特に今横田兄弟ですね、医療関係者ということで、礼拝を避けておられたんですけれども、10月ぐらいからですかね、あのワクチンの接種がだいぶ行き渡ったのでっていうので、あの時の礼拝の方にも参加できるようになって、あのだんだんだんだんですね、1年を通して、あの、まあ、皆様いろいろな思いが来れなくなった方いらっしゃったと思うんですけども、あのだんだんだんだん、まあ、昔のようにこのように揃ってですね、あの礼拝ができるようになったというのは本当に感謝のことだと思っています。また、まあ、あの来年1年間もこの教会にどのような恵みが下されるのか、あの、まあ、分かりませんけれども、またあの来年1年間もあの皆でこのように恵みを共有できるような1年間になるのではないかなと思っています。以上です。
感謝します。光平君がね、総括みたいなことを喋って何やと思いましたよ、ね、喋ることなくなりやでも本当にあのこの1年でですね、この教会にとっても恵みがあったなと、そのように思います。あの神様がこの教会を元にされたことの意味っていうのをね、あの改めてあの知ることができたあの1年間になっちゃうんじゃないかなと。私たちがもしあの期間を過ごせなかったら、今のこの形での教会というのはなかったんじゃないかなっていうふうに今となっては思わされるし、そしてその中で本当に小さな恵みをね、覚えて、神に献金をすることができるようになったっていうのもすごく良かった。それがみんなが自発的にそれをすることができるようになったっていうことがとてもあの嬉しいことだなっていうふうに思います。個人的には父親のことをやっぱり思います。長い間いろんな方に祈っていただいて、今家の近くの施設にね入居することができたんですけれども、どのように話したら今現在住んでいるところから移って、そこに移ってくれるんだろうということに関しても悩んでいたし、また、予約をしてもなかなか、そこに空きができなくていつ入れるんだろうというようなことも考えていましたし、入った後にどのようになるんだろうということもすごく考えていました。もちろんこの全ての裏にですね、京子さんの献身的なあの支えがあったということが否めないんですけれども、私たちが思っていたよりも本当にあのうまく父親はその施設に移ってくれたし、この家どうやって片付けたらいいんだろうっていうふうに思っていたことも思っていたよりも順調に片付いたと思います。もちろん半年ぐらい数ヶ月かかって片付いたということがあって、その間に何度も何度も片付けに行ってくれた京子を本当に感謝なんですけども、そしてクリスマスの礼拝に父親が来てくれたということ、これから本当に日曜日は父親は何もない日になります。だからで、まあ、記憶がないというのがね、これ本当にダメ悪いことでもあるんだけど、いいことでもあって、行くよって言った時に、あ、そうなんだ、そういう約束してたんだ、 そういうふうに思ってスッと出てきてくれるようなそんな感じになるのかな。これからも教会に、多分先週来たことはもう忘れていて、父さん教会に来たら挨拶してね、教会に来て一回挨拶してよ、自分が挨拶したことももう多分忘れて、また来て同じように挨拶すると思うんですけど、でもそういう道が開かれてきたんだ、そういう時が来たんだなというふうにも、感じています。家族が守られたことを本当に感謝します。ありがとうございます。次の方いらっしゃいますか。
皆さんと全く同じ代表して総務の大臣さんが出ておかれてくださいましたけども、この教会でみんなが本当に心を一つにして祈るっていうこと、今までにこんなに祈ったことでないんじゃないかなと思うぐらい、はい、本当に心を一致していたというのを私感じました。そしてもう期待の星であった、あの山本先生ご夫妻がまず気持ちよくこちらに来てくださったというのがもう何よりみんなの喜びだったと思うんですね。岸田の地で本当に岸田弁って割り聞かないので、案外気づく聞こえたり心に傷つくことも時折はあると思うんですね。でもそういうのすべてやっぱり把握して、調べたかどうか私は分かりませんけども来てくださったのかなと思います。で結構私も性格的にすぐにこういいと思ったことを発しますので、それは菅原先生の時も栗原先生の時も現代山本先生の時も同じなんですけど、思ったことすぐ言っちゃうんですね。だから先生も気分する時あるかもしれないけど許してください。それとイブ礼拝の時に栗本さんご夫妻がお見えまして、ここでちょっとお話いろいろとしてたんですけども、楽天の様子は私たちも全然今のわからないので状況をお聞きしたんですね。そしたらもう楽天も今は10名ぐらいしか出席者いなくて、礼拝にそして司会は毎週僕がしてるっていうことをお聞きしたんですね。それで私が想像していた楽天の状況とも全然変わったんだなっていうのをすごく思いましたね。私たちが向こうと合同でコンサートみたいなのした時に、向こうの礼拝をお借りした時に100人以上の方が食事できる広いところがあり、調理場も本当に普通 の、 お店でしてる調理場かと思うぐらい、調理場に3人でも4人でも入れるぐらいすごい広い調理場だったのを覚えてるんですけどね。そういう大きな建物でいろんな設備が全て整っている教会でありながらね、そんなにしか信徒の方が礼拝に出られてないんだということを知らされて、その時私は何か私たちの教会を祝福されてんだなということを作ることを思わされ、そして一人一人の人が本当に栗原先生にあんなに慕ってたから、私心の中では何人か記者が行かれる方が出るんじゃないかなっていうちょっと不安みたいなのあったんですよね。そして北教会に残ると本当にそれこそ楽園みたいに少しになるんじゃないかなと思って、そのことすごく気がかりに思ってたんですけども、でも皆さんの信仰はしっかりしてた信仰だったんだなと思って、無国の状態の1年間も頑張って祈りながら次の牧師を期待しながら支え合ってきたというその一年が本当に今年はそれが実って先生ご夫妻をお迎えして、そして毎日コロナの中でもこうして礼拝に毎週来ることができ、心から喜び賛美しながら御言葉をしっかりと聞きながら着実に信仰生活を守られている人以外の信徒のことを本当に私は神様に感謝しています。病の方もいらっしゃるし、いろんな形でコロナになって教会来られない方もいらっしゃいますけども、でもその中でもリモートというのはありますし、そして私たちがその方たちのために日々祈っているというその北教会の信仰って本当にもう心一つにして歩まれている信仰だなと思って、自分が北教会の一員であることを本当に誇りに思っています。
様に証しをされたりとか、はい。
今年1年間もあの本当に山本先生ご夫妻がいらっしゃってくださって無僕の状態で亡くなったという感謝なんですけれども、あの改めてあのその前の年から無僕の時にあのこの教会は祈祷会は必ず死守しようということで水曜日の祈祷会を執事の方々が本当に誓いを総体ごとにされながらあのそれを守られてきて、であの本当にそれがあの山本先生がいらっしゃっても祈祷会は水曜日の午前にあのなさってくださって、であのなかなか、ね、水曜日の午前中なのであの働いておられる方は難しいという時間帯なので、まあ、やっぱり来る人間というのは限られては来るんですけども、本当にあの何というかそこで教会のために一つの場所で一致して祈るというのがあの本当に大切なことだったなということを思わされます。あの特にあの山本先生ご夫妻、それから上坂兄弟ご夫妻が本当にもう毎回欠かさずいらっしゃって、あの私なんかも一体いかがでちょっとまずいなと思ったりしてるんですけれども、やっぱりあの教会のために一つになって祈る、でそれに対してやっぱりすごく神様が答えをくださるというか、でその答えをくださったことで、まあ、この祈りが聞かれたっていうのですごくこう教会のその祈り会に来ている人たちがすごくこう満たされるというか、あのそういうサイクルがあるんだなっていうのを本当に改めて思いました。10時半からなかなか熱度のことは難しい方もいらっしゃるかと思うんですけども、あのもうちょっと増えたらいいなというふうに、私も解禁ではないのですがちょっとあの思ったりします。またね、あの働いておられる方も10時半から始まってるなっていうのはちょっと覚えて、あのちょっと心を合わせていただけたら、多分もっとすごくこの教会の祈りの力というのが非常にこう満たされるのではないか、あの本当にあの人が手前にそうですけど組内の受験のこともすごく祈っていただいて、もう受かったのはもしかしたらその力かもしれないと本当に思っています。来年も本当に祈祷会、それから礼拝、その2つが本当に守られるように、もっと教会のためにその祈祷会が用いられたらいいなと思いつつ、あの明かしさせていただきます。以上です。
はい、お伺いよろしいですか。はい、あ、はい、ありがとうございました。ではですね、賛美をして御言葉の時に移ってまいりたいと思います。37番の主よ命の言葉を賛美したいと思います。 日のメッセージの聖書の箇所を共に目を通したいと思います。旧約聖書のアモス書8章11、12節です。2017年版ですと旧約聖書の1571ページになります。1571ページ。それではアモス書8章10節からお読みいたします。見よ、その時代が来る。神である主の言葉。その時私はこの地に飢饉を送る。パンに飢えるのではない、水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へと、北から東へとさまよい歩く。主の言葉を探し求めて行き巡る。しかしそれを見やすことはない。それでは主の言葉を聞くことの飢饉と題して説教をしていただきます。
皆様おはようございます。今年もクリスマスが終わり、まだ余韻が残る、今日26日ですから、まだ余韻が残る中でありますけれども、先ほど明石中にもありましたけれども、ちょうど1年前になるんですよね。初めて講壇に立った日のことを思い出します。あの日もとっても寒い日だったのを覚えています。コートを着てきたんですけれども、向こうでは雪がちらつく中、列車に乗って、前の日に来たんですけれども、こちらに来たらですね、非常事態宣言の第2回目の非常事態宣言の真っ只中、もう8時にはもうですね、商店が全部閉まってる、なんともこう活気のない、そういう中で過ごしてた日曜日を思い出します。確かその時にはですね、こう光と闇のことについてこう語り、人の闇、社会の闇、その諸々の闇を切り裂く、その主の光、光と闇、光の内を歩みなさいというメッセージを語りましたが、いつの時代も同じですよね。本当にこの闇が深まる時でも、この光輝く主イエス様の光に照らされて歩みたいと心から願います。この主イエス様の光、なんとなく抽象的な感じがするんですけれども、それはすなわち御言葉の光であります。その名前の通り のディボーションもありますけれども、ディボーションガイドもありますが、この光に照らされている、御言葉の光に照らされている間は光の方に向かって歩くことができますが、光に照らされなくなってしまうとどこを歩いているのかわからなくなってしまいます。岸和田の町に来て、先ほど富子さんから慣れましたかというふうに言われましたけれども、町に来たなという感想が本当に強かったです。町でそこら中に光がある。田舎にいたものでしたから、やっぱりその町の明るさにですね、少し懐かしさを思いながらこの1年を過ごしました。でも本当の心に照らすその誠の光はまだまだ暗いように感じます。御言葉の光というと、今やこのデジタル社会の時代、そこかしこに見ることができるものです。自分で聖書を開くことも、自分で聖書を読むこともできるし、 手軽に聖書の解説を開くこともできる。ホームページや YouTube 上にそのように聖書の解説、聖書のその具体的な神学を語っている手引きもたくさんあります。また今は便利な時代ですから、ご存知でしょうかね、豪華な声優さんたちによる聖書本文の朗読、これ市場に出てますよね。とってもいい声でですね、こう耳にこうストンと入り込んでくる素晴らしいものです。これも今の時代ならでは、御言葉の光をあちこちで受けることができる。情報が飽和する今の時代は、いつでもどこでも御言葉の光を手にすることができるかと思います。しかし一方で、主の言葉を聞くことの危機は大変深刻です。こう今の時代に基金というふうに言われてもなかなかパッとしない。食料自給が非常に厳しいということはよくテレビで言われていても、その農作物が取れなくて飢え死にするほど私たちが基金に困ることは、この現代では、そして先進国に生きている私たちにはあまりない。だから主の言葉を聞くことの基金というふうに聞いても、その深刻さが私たちには伝わらないものがあります。教会の礼拝をいろいろ見回してみますと、聖書を用いた励ましのメッセージが大変多いように感じます。恵みのメッセージ、励ましのメッセージ、人の心に訴えかける聖書からのメッセージ。でもその一方で、御言葉を正確に忠実に語る人がそう多くない、そういう現実を非常に悲観しています。中にはある御言葉を特別強調して、そういう方もいらっしゃるでしょうし、他に類のない極端な解釈をする人もいます。そしてこの聖書66巻、霊感された誤りのない神の言葉だと全然信じていない人たちもたくさんいる。進化論、ね、よく教科書でも出てくるこの進化論をはじめ、理性によって聖書を分析し神の霊感を否定する人たちも大勢います。だから私が本当にかねがね気をつけていることはですね、市場に出回っているものの多くがそういったものに非常に汚染されている。このように主の言葉である聖書が真摯に読まれることが少なく、歪め取られ、切り取られ、皆好きなように利用されている。主の言葉を聞くことの危機は非常に深刻であるように思います。私は小さい時から教会に行っていました。もちろん私の生まれ育った教会は、まあ、ホーリネス系の教会で、まあ、チエさんとそこで出会ったんですけれども、でも物心がついて、まあ、都会にいましたので、まあ、いろんな教会をこう転々とする時があり、あるいは教会から離れることがあり、そうしている中で自分自身が非常に渇きを覚えることを経験しました。物珍しい聖霊の導き、いろいろな賜物の話、そしていろいろな 展開を事業を展開する教会、大きな教会も小さな教会も見てきましたが、私が本当に心の底から求めている主の言葉をまっすぐに忠実に語る人が少なかったことを本当に心苦しく思いました。今から20年前以上の話です。私たちの教会、福音交友会の教会は聖書への信仰を第一に掲げています。この教会に招聘されることのきっかけになったことは、まあ旧友である、まあ、東教会の池田紀夫先生の紹介があったことでありましたけれども、しかし大きな特徴として福音交友会の教会の一つとして北教会が聖書への信仰を第一に掲げていたことが大きなきっかけになりました。当然じゃないか、教会が聖書の信仰を掲げるのは当然、みんな言うんです。プロテスタントの教会、福音派の教会ならば聖書の信仰が第一でしょう、聖書は本物でしょうと思われることでしょうが、しかし決して当たり前とは言えない状況を非常に歯がゆく思います。まさにアモスの予言した主の言葉を聞くことの基金です。この預言者アモスは神様の命令によりイスラエル国民に預言をするために使わされた人物です。今日の箇所11節をご覧ください。見よ、その時代が来る。神である主の言葉、その時私はこの地に飢饉を送る。この後ですね、パンに飢えるのではない、水に乾くのではない、実に主の言葉を聞くことの飢饉であると彼は予言しました。飢饉とは、まあ、干ばつとか水害とか、まあ、自然災害などで食料が不足することを意味する言葉です。日本の歴史の中でも世界の歴史でもそうですけど、天保の大飢饉とか、このその昔飢饉が起こると大勢の人々が飢え死にしたことが歴史の中に記されています。100人や200人とかのレベルじゃない、はっきり言ってコロナよりも多くの人たちが亡くなっている。飢饉はとても恐ろしいものである。それはずっと歴史において言い伝えられてきたことです。ところがこの予言はもっと深刻です。食料の飢饉ではなく、パンによる飢饉ではなく、神様の御言葉を聞くことの飢饉、聞けなくなる、本当に聞きたくても聞くことのできない飢饉が、つまり霊的な飢饉がやってくるという予言なのです。でも食べ物の飢饉に比べればそれほど困らないと思う人もいるかもしれません。たとえ主の御言葉が聞けなくたって、今のその情報の飽和の時代にはそこら中に聖書の御言葉を見ることができるし、主の御心がどこにあるのかわからなくたって日常の生活を普通に送ることができるからです。確かにそうです。神様の言葉が聞けなくても主の御心がなくても私たちの生活は変わらずごくごく普通に送ることができる。いいこともあれば 嫌なこともある。けれども、どれだけ探し求めても、主の御言葉が得られない人たちは、とても悲惨です。結論はいつも同じ。弱い私を励まし、勇気づけてくれている神様は、神様はいつも私のことを微笑んでくださり、神様は愛なるお方であり、私の味方であり、あなたちょっとどうなんだ、こうした方がいいんじゃないのっていう、周りで助言してくれたり、忠告してくれている友人を敵とみなし、心に響く内側の声にしか耳を傾けなくなる。聖書にここにこう書いてあるよ、あそこにこう書いてあるよ、とても仲のいい人たちが、親しい人たちが、親切な人たちがこのように言っても、それを聞く耳が持つことができない。ただただ私の心の中にいる、私の心が響くものしか信じない。聖書をよく読むことよりも自分の心の声に従い、それを神様のからの啓示とか予言だと信じている。過去にそういうクリスチャンたちを多く見てきました。また教会の中には安定志向で変わることを拒み、変わりたくない、このままが一番いい、新しい人が来ることもあまり喜んでいない、新しい人も迎えず伝道もせず、この生涯を通しての主を明かしすることもせず、語られる御言葉にますます固くなになってくる、そういう教会も見てきました。大変な時代だなというふうに思います。主の言葉を、主のか細い御声を聞くことは本当に至難です。自分自身が謙遜にならないことには、主の御言葉を聞くことができるはずもない。主ご自身が聞けイスラエルよ、旧約聖書の中によく出てくる言葉ですけれども、聞けイスラエルよと言っておられるのに、主の御言葉を聞くことよりも先に自分の願いばかりを申すクリスチャンたちはとても多い。いや、私もそうだった、私も今でもそうかもしれない。謙遜の主の御言葉をしっかりと聞くことよりも、神様神様どうかどうかというふうに矢継ぎ早に祈りを求める。神様、あの祈りの結果に関して神様どうでしょうか、神様あなたはどのように考えておられるでしょうか、神様私の願い通りにこのことを起こしてください。もう神様が語るよりも、神様の言葉、語る言葉よりも先に自分の思いを申す。それゆえに彼らは霊的な栄養失調に陥ってしまいます。このまま栄養失調が続けば飢餓になり、飢え死にをしてしまうことになるでしょう。飢餓が続けばどれだけ探し求めても神の恵みと憐れみが与えられず、祈っても許しと祝福が得られないので、とても悲惨です。まことに今日のキリスト教会の現状は、まさに主の御言葉の飢饉が起こっている姿なのだと思います。30人40人の壁が越えられない、100人の教会が大きいというふうに言われる。でも1000人集まっている教会、日本の中にどれだけあるんでしょうか。一つ二つあると聞いてますけれども、今日のキリスト教会の現状はそれほどに厳しいものです。誠の神様を伝えているその教会が、 主の御言葉の飢饉が起こっている。世間はますます私たちを飢え乾かせ、私たちも神様の御言葉をしたい求めますが、なかなか見つからない。主よ、私に御言葉を与えてください。主よ、私は飢え乾いています。主よ、私にどうぞ祝福を与えてください。そのように祈ってもなかなか聞かれない。不信仰と不従順のゆえに、主が私たちに霊的な飢饉を与えたので、確かに周りにはそこかしこに御言葉があるんですけれども、そこかしこにある御言葉では満たされない渇きというものがあるのです。だから私たちは礼拝を大事にしなくてはいけません。忙しい私たちの生活ですから、そんなね、初代教会の時代のように毎日集まって礼拝を捧げることができない、週に一度しか来ることができないという方もいるでしょう。でもこの週に一度のたった1時間弱のこの御言葉の取り次ぎは大切な霊的な食料です。これを食べなかったら私たちを飢え死にしてしまう。霊的な意味で御言葉に養える教会にならなくてはなりません。そういう教会は本当に祝福されます。コロナ禍の中にあって、まあ、去年からの動きを見ていると、このデジタル化が非常に進み、これからの教会は、まあ、これ社会もそうですけれども、本当にこのオンラインを中心とした集まりに移り変わっていくような気配が感じております。御言葉だってデジタルで聞くことができる、オンラインで聞くことができる、自分の都合のいい時間帯に自分の好きな場所で礼拝に参加できるということは非常に便利なツールではありますが、しかし同じ時間に同じ場所に集まり、主の御言葉を聞くために集まる教会こそ御言葉に養われる教会です。また証の中にもありましたが、祈祷会も御言葉に養われる大切な機会です。そういう機会を数多く設けたいと心から願っております。お時間の許す方はどうぞ参加くださいますように。神様は私たちに御言葉の飢饉を与え、探し求めても得られない苦しみを確かに与えました。もしかしたらお証の中にあった通りに、無牧のこの期間というのも神様の与えた霊的飢饉の時期だったのかもしれません。謙遜に御言葉を聞こうとするならば、主との交わりは回復が可能です。渇きは満たされ、今まではくよくよしたり心配事が強かった人があまり心配したりくよくよしなくなることでしょう。主との交わりは非常に私たちの生活に大切なことです。だからこの働きは大事なのです。牧師が毎度御言葉を正確に忠実に語ることができるようにお祈りください。そして御言葉に養われ成長し、神様の教会を共に立て上げてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、年の瀬にあたりあなたの御言葉を深く思い巡らす時を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。 ちょうど1年前のことを思い出すときに、無牧の中にあり牧師を求めていた教会と、そして働きの場を求め主の御言葉に仕えたいと思う牧師を会わせてくださり、こうして1年間共に祈ることができましたことを心から感謝いたします。私たちが考える以上にあなたの言葉を聞くことの基金は非常に深刻なものと思われます。確かにいろんなところで御言葉を見ることができるのですが、御言葉を聞くこともできるのですが、私たちの霊的な上乾きはなかなか変わらない、満たされない。なぜでしょうか。クリスチャンたちの多くがそのような思いを心の中に抱えております。主よ、どうぞ満たしてください。私たちの上乾きをどうぞ満たし溢れさせてください。私たちがあなたの御言葉に真摯に聞く心を与えてくださり、願わくば来たる年は主と共に歩む、そして平安に過ごす一年となることができるよう心からよろしくお願いいたします。福音交友会の中に流れているその血脈は、聖書の御言葉をしっかりと信じるという先人たちの熱い思いの中にしっかりと根付かれております。後に続く私たちもその信仰に倣い、ただ掲げるだけの御言葉ではなく、それぞれが許される時間の中で御言葉に親しみ、どうぞあなたの声を聞くことができるようお導きくださいますようお願いいたします。また語る牧師の上にあなたの霊的な油注ぎを与えてくださり、どうぞ自分を語るのではなく主の御言葉通り置き管として、欠陥がなく本当に、あなたの御言葉がストレートにまっすぐに述べ伝えられることができるようお持ちくださいますよう心からお願いをいたします。今日この場に集えなかった兄弟姉妹の方々も覚えます。この一年いろんなことがあり、施設に入られた方も、あるいは高齢のために教会に来れなくなった方々もおられることを心苦しく思います。神様、どうかお一人お一人の心のうちに主が今日もお働きくださいますよう心からお願いをいたします。皆様の祈りに合わせ感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。ね、
それでは言葉を感謝しつつ賛美をいたします。316番言葉なるを賛美しましょう。
Thank you.
する時を持ちます。献金は神様に感謝を捧げるものなので、もしない方は袋を後にお回しください。
愛する天皇とお父様、心から悔い改めます。日々の生活の中で御言葉に心を向けなかったり、また御言葉以外のものを聞き捨てたり、御言葉があるのにそのものを目の前から取り去ったり閉ざしたりするような日々が本当に多くあります。そしてそのような生活をする中で魂が乾きバサバサになっていくことを思いながらも繰り返してしまう日々があります。神様、今日メッセージをいただきました。主の御言葉を聞くことの機会ということを、本当に御言葉は光でありますけれども、その光に照らされないで、ただ自分の思いできるときに本当に罪の中に入ることも思わされてありがとうございます。どうか今日のメッセージを胸にいただき、御言葉にこれから生かされて、また照らされて愛の生活に変えてくださいますようにお願いをいたします。神様、一年間のあなたからの恵みと導きと、多くの天からの光を北教会に降り注いでください。また妹先生ご夫妻、また多くの方々、多くのスタッフの方々、また教会の一人お一人をお守りくださいましたことを覚えてありがとうございます。さまざまな思いのある中にありますけれども、神様すべてにお迎え、すべてを心に留め、また中に向かって献金をいたします。どうかこの献金の神様の宣教と名字のために豊かに豊かにして用いてください。感謝しイエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
お立ちください。正英の63番を賛美して、祝祷と構想を持ってこの礼拝式のお会いいたします。
祝祷を下げいたします。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。アーメン。
アーメン。